はい、1月、新年明けまして藤田です。
明けまして藤田です。
はい、どうも、
はい、どうも皆様、ね、明けましておめでとうございます。
明けまして藤田でございます。
今年もよろしくお願いいたします、
ね、お願いします、はい、
明けまして藤田です。なんかいいね
なんか多分ね、去年もねそれ言ったと思う。
確かそうだっけ、忘れちゃった
いやあれですよ、またね緊急なんちゃら、
そうですよね、そうなんですよ、ね、そんなわけでね、今日は2人で、
そうです、
お送りいたします。ゲストはなしでございます。
残念、
まあ、すいません、はい、もうこの二人は聞き飽きたよと思ってると思うんですけども、
うん、それはね僕らが思ってる。
そうね、もう藤田に飽きた、坂井に飽きたとお互い思ってますから、
ね、お互い思ってですね、
はい、
もうでもしょうがない、
しょうがない、
はい、
あのまったりゆっくりやりたいと思います。あ、でもねお正月あれですか、藤田とかお年玉とかあげたりしました、親戚の子とかに。
あ、ありました、ありました。うん、おいっ子めいっ子に。
何人ぐらいにあげました。
何人あげたっけ、でも結構いたと思う。
結構痛いよね、お年玉って、
うん、なんだかんだで、
ね、
うん、
でも、まあ、年齢によって値段がね、やっぱ
そうそうそうそうでしょ、ね、うん、まあ、これぐらいでいっかとか思ってさ、うんうんうん、なんか小学生とかさ、
うんうんうん、
まあね、1000円とかそんなもんでいっかと思いながらやったら、ね、うん、毎年さあいつら年齢上がってくじゃん。
あ、そうなんだよね
、うん、え、もうじゃ 中学来年、えみたいなさそうそう、そんなんがありますからね。
なんかさ、自分が大人になってあげる側になるとさ、
うん、
うちが自分たちが子供の頃ってさ、なんであの親戚あのじいちゃんこれしかくれないでキッチとかさ、
そうだよ、ね、
今思えばさ何にもしないでくれるのにさ、なんてひどいことを思ってたんだろうと思うよね。
本当ですよ。
しかもなんか自分たちがあげる立場になって早くお年玉という制度がなくならないかと思ってますもん。
本当
、ね、
それは ね切に思います。
思うよね、
はい、ただ欲しいです。
こっちは欲しいよね、
うん。まだまだ欲しいです。
欲しいですね。
はい。
全然欲しい。ね、だから、ね、本当にあの時ってお年玉もらえることが当たり前と思ってたけど、
うん、
ものすごいことなんだなって、みんななけなしのお金でくれてた親戚の兄ちゃんとかいたかもしれないのに。
そうですよね。
ごめんねって思いますよね。
うん、ごめんねって思う。うん。うん、返さないけど。
でもあれですか、うん、ちっちゃい頃のお年玉って、あの家庭によって親が、うん、まあ、中学生くらいになったら自分であのお金貯めてとかもらえるけど、だいたい小学生ぐらいまでって親がさ回収するじゃん、
う
ん、
そうね、
あ、ちょっと私が預かってきますからみたいな感じで、でそういうのってさ結構周りの友達の話だと成人式の時とか、
うん、
まあ、例えば結婚した時とかに、うん、あの貯めといたわよって言って、うん、なんか通帳くれたってみんな言うんですよ。あれ、くれました？くれないよね。
いいえ。
で、うちもくれなくて、親になんか二十歳になった時、うん、みんな周りがね、うん、もらったっていうから、え、私がもらってたお年玉はどうなったのって、うん、おばあちゃんとかからもらってたやつさ、うん、そんなのあんたのために使ったに決まってるでしょつって、今まで育ててきたのに、でいくらかかってると思ってんのつって、すげえなんか怒られました。
それ言われちゃうよな。あ、そうですか
って
しか言えないもんな。
すいませんって思うけど、うん、みんななんか貯めてもらってたからさ、
そうですね、
自分もあんのかなって楽しみにしてたら。うん
ね、あの、でもね、あったんですよ。あの、うち、実はあの、僕のその、まあ、うん、親戚というか、まあ、じいさんなんですけど、うんうんうん、去年、実はもう12月ですけど、
あの、
亡くなったんですよ。
そうなんですね。うんうんうん、
もう本当に、12月のねちょっとぐらいかな、で95歳ってもうほぼ大
往生ですね、
うん、なんですけど、だからまあ正確に言うと俺明けましておめでとうじゃないんです。
だから明けまして藤田って言った
の
か。
そうです、いや、まあ、おめでとうございます、はい、普通に言うけどね、
うんうん、
そうだから一応まあ喪中っていう形なん で、
なんで、ね、
まあまあでもそれでもやっぱりね、
う
ん、そういったねあれはあげたりさ、
ね、
お年玉とかあるけど、
うん、
でもなんかあれですよ、そのねお葬式というかその告別式をつれとかやりましたけど、
うんうんうん、
まあまあまあこんな時間、時期なのでやっぱその密を気にしてというか、やっぱ人もね少なかったんですよ、また親族だけとか、まあだからかもしれないけど、あの俺まあ今までお葬式とか何回か出てさ、でそういう何出棺とか何かあるじゃん、こうね最後さその棺桶の中にさこう思い出の人とか花とかさ、ね、これよくつけてたネクタイとかさ入れたりするじゃん、でじいさんとかもそれやったりしたのよ、こうあだこれこれ、ね、これ気に入ってたな、なんでじいさんのお気に入りのもんとかさ好きな食べ物とかさ入れたりする中で、うちの袋がおじいちゃんこれ好きだったのよねって言ってあのエロ本入れたのね。これマジなんだよ。
さすが藤田のママだね。すごいね。しかも好きだった絵本、あ、エロ本なの。
あの、まあまあ、その
普通のエロ本。
ね。
お気に入りの絵本。ま
あ、言っちゃうと正確に言うとあの週刊誌なんだけど、ちょっとエロ系の週刊誌あるじゃん。
載ってるのあるね。ちょっとね、セクシーのお姉さんが載ってるやつね。
そういうのをそれ入れてもう親族みんなあのなんかもうちょっとした苦笑いというか。
大爆笑もできる雰囲気じゃないしみたいな、
大爆笑はねさすがにあったけど、これね、あの親族以外の人も来てたら、お袋さてこれ一緒に入れたかなって、ね、
結構藤田さんのお母さんたまになんかエピソード聞くけどぶっ飛んでるよね。
結構ねたまにぶっ飛びますね、うん、あの人面白かったけど。
面白いね。でも、うん、おじいちゃんもきっと喜んでるよ。あの世で、あの、エロ本楽しく読んでると思いますよ。
ただね、足元に置いたからね。届くかな、じいさん。
届くかな。
そう。足までこう手伸ばせられるから。
すごいな。エロ本入れる人すごいですね。ね、まあ、でも紙だから燃えるしね。燃えるしね。DVD とかだとちょっとあれね。
そうそうそうそう。
まあ大丈夫なんだけど。ね、なんか思うけど。
ね、大丈夫です。ちゃんとこんがり燃えてました。
こんがり燃えてました。セクシーなお姉様の写真が、
セクシーなお姉さんもね本当にありがとうございます。
すごい。じゃあ藤田さんがあの将来年取ってそうなった時には、うん、もし私がお葬式に行ったとしたら、うん、たくさんのエロ本入れますね。
ありがとうございますエロ DVD を
すごいあのセクシーなお姉ちゃんたちのいっぱい入れときます、
ね、その時はエロ何なのかね、エロブルーレイなんかまた新たな、
そうか、うん、全然違うかもしれないですね。
まあ何でもいいか
行ってみましょう。
はい、
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、というわけでいつもはここでラジオドラマコーナーなんですが、今日は困った時の心理テストコーナーとなっております。
まあ何を困ったかって話なんだけどね、
はい、でも最近は基本的に結構ねあの心理テストの率が高いので、
あのね、このご時世ねゲスト呼びづらい。
そうなんです、本当にそうなんですよ、うん、で前回去年はあの私たちのもう準レギュラーの鷲見亮さんに来ていただいたんですけど、あのまた鷲呼ぶの悪いかなと思って今日は2人でお送りします。
まあ悪いかなっていうかもう飽きたかなって我々が
確かにね、うん、はい、というわけでね今日も私が心理テストを用意してきました。なので藤田さん文句言わずに付き合ってください。
やってやる
で聞いてる方まで一緒に楽しんでもらえたらなと思いますのでよろしくお願いします、
はい、
スズメバチが巣を作りました、うん、どこに作ったと思う？ A 木の上、 B 家の中、 C 天井裏、 D壁と壁の間。はい、スズメバチです。
いい、脇の下。
いやいや、まあ、ないし、いいないし、
脇の下、
ま、答えないでください。そしてい
い、脇の下
ないです、ないです、入って
ません。怖いぜ、怖いぜ、
ないです。
スズメバチの巣が脇の下やったの。
怖すぎでしょ、怖すぎでしょ
怖いぜ、
すげえ怖い。なんでそれ気づかなかったのかって問題だし、ねね、
ミツバチ、蜂蜜どうやって取ろうかな。
うわー最悪、気持ち悪い。はい、はいはい、ということでね、 D までですからね皆さん、もう一度読みますよ。
はい、
スズメバチが巣を作りました。どこに作ったと思う？ A 木の上、 B 家の中、 C 天井裏、 D 壁と壁の間。はい、というわけで
E エロ本の中。
違う、
燃やされるぜ。カオケで燃やされるぜ。
オープニングトークとリンクした答えを言わないでください。ちなみにあのこの ABCD の中から選んでください。藤田さんはいつも心理テストの時に、うん、絶対ここに載ってない番号を言うので、
あ、
勝手に作んないでください。
まあまあまあまあまあ、そういうもんですから。
そういうもんです
か、にぎやかしですから僕なんか、
ね、はい、はい、というわけでこれでね何が診断できるかを先に発表したいと思います。その後一個ずつ詳しく説明したいと思います、はい、一体これで何がわかるかと言いますと、
ちょっと待って、俺それさっき E のやつ考えてたから、うん、なんだっけ、 A やA が何だっけ、
A が木の上、
木の上、
B が家の中、
うん、
C 天井裏、
うん、
D 壁と壁の間
だそうです。
はい、だそうです、だそうです、はい、人聞いてる人もね、あ、なんだっけと思って助かってるかもしれないです、う
ん、
はい、これでね何が診断できるかと言いますと、
はい、
あなたが恐怖を抱いていること、
ほうほうほうほう。
スズメバチはあなたの心の奥に潜んでいる恐怖心を表しています。スズメバチがどこに巣を作ったか、その答えからあなたの心の奥底にどんな恐怖心が潜んでいるのか分かるのですということですよ。
ってことはあのエロ本を選んだ人は性病にこう
悩んでそっち
性病の恐怖を感じている
性病の恐怖
やべえやべえよ、クラミジアやべえよ、藤
田さん知りてそうだから
、
ね、はい、はい、で A、 木の上、はい、これ選んだ人、これ私でしたね。ほうほう。これはですね、あなたが恐怖を抱いていることは何かと言いますと、うん、仕事がなくなるのが怖い。
お
ー、リアルですね。木の上は高いところです、うん、あなたは高みを目指して頑張る努力家、うん、日頃から仕事などに熱心に取り組んでいるのではないでしょうか。そんなあなたが恐れていることは仕事がなくなることです、
うんうん、
お金に困るのはもちろん、やりがいを失うことが怖いのです、うん、何のために生きているのだろうと人生に迷ってしまうのです。なるほど、でもこれみんなそうですよね。
まあみんなそうですよ ね、
みんなそうですよね、うん、
だしそのなんだろう、なんか映像を浮かべた時に、うん、スズメバチが巣を作るちゃんとやっぱそういうところになりがちじゃない、
ね、やっぱね、なんかスズメバチといえばなんかね、軒下とか
そうそうそうそう
そうそういうイメージだよ ね、 ね、
うん
うん、はい。そしてですね、うん、B の家の中、これ怖いね、はい、家の中にって選んだ人はあなたが恐怖を抱いてることは、うん、体調を崩すのが怖い。
お、
家の中は本来安全なところです、うん、そこに蜂の巣ができたと思ったあなた、恐れていることは健康を脅かされることです。もともとあなたは体が丈夫で健康には自信があるのではないでしょうか。そのためちょっとした不調でも何か重い病気にかかってしまったのではと心配になってしまうのでしょうということでした。
これもなんか今時代をこう ね、 ね、世相をこう感じるような
ねですね、これちゃんと珍しくちゃんとしてます ね、 ね、うん、はい。そして C、 天井裏、
はい、
この人が、これを選んだ人が恐怖を抱いていることは、
はい、
本当の自分を知るのが怖い。お
ー、なんかちょっと経路変わってきたな、
ね、変わってきますね。天井裏は隠れていて見えないところです、
うん、
あなたが恐れているのは、うん、自分でも気づいてはいない自分の本性を知ることです。あなたはいい人でありたいという気持ちが強いようです、
うん、
もし心の奥底に自分ではコントロールできないような醜い感情があったら自分で自分が嫌いになりそうで怖いのでしょうということです。
世間体としてはいい人なんだけど実はなんかこう色のね、うん、裸で街中歩きたいとかこういう
露出狂
露出狂っていう本性を知るのが怖いと。
あ、まあそういうことですね。
気をつけろ
気をつけろ気をつけろ、シールやった人、
はい、
はい。そして最後 D、
うん、
壁と壁の間、
はい、
これはですね、心の狭い人間だと知られるのが怖い壁と壁の間はとても狭いです。あなたは自分を心が狭い人だと思っているよう、それを人に知られるのが怖いのでしょう。小さなことでイライラしたり人のミスを許せなかったり、そうした感情を普段は必死に抑えていますが、いつか爆発してしまったらみんなに嫌われてしまうかもしれないと思い不安なのではないでしょうかということでした。
心が狭いが爆発の、
なんか心の狭い人間だと知られるのが怖い。
あ、そう。
なんか書いてありますね。あ、これちなみに、あ、藤田さんはどれでした？
俺？
はい。
俺ごめん、あの木の上。
あ、じゃあ同じでしたね。うん、最初のやつでした、ね。
あ、でも一瞬全部聞いた上で、何？天井裏？うん、なんだっけ？
天井裏。天井裏ありますよ、うん。本当の自分を知るのが怖い。
っていうのも、
うん、
ちょこっとだけ思う、あの映像として浮かんだけど。
あ、なるほどね。
ほら、田舎の家ってそうじゃん。
田舎の家は確かにそうですね。はい、というわけで皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。シビテストコーナーでした。
はい、
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
早かった。
ですね、
俺全然さ、あのさっきモニターのあれカウント見なかったから、
うん、あ普通にそうあれなんかもうギリギリなのになんか急にどうしようと思った
素人か。
いやいやいや
何でもやっとんねん。
心理テストだとねちょっと時間の感覚が分かんないですかね。いつもラジオドラマですからね。
そうそうそうでしょ、うん、で2人でやるじゃん、うん、ね全然分かんなくなっちゃった、
う
ん、
でもねとりあえず蜂の巣はまあ天井裏っていうイメージもありますからね。
ねそうでしょ、うんうん、まああのあんまないことを祈りは
ねそうですよ ね。でもあのテレビとかでよく蜂の巣とかさ駆除するさ、うん、あのすごい蜂バスターみたいな人たちの特集とかあるじゃん。ああいうのみんな好き。なんかすごいプロの技でさ、うん、なんかすごい
すげえいっぱいなんかこうネットみたいなつけてでしょ。
あれすごいよ ね。絶対自分にはできないしさ、あのそう、ね、やりたくもないけど
やりたくないね。
だからあれをなんかバッてやるのがすごいかっこいいですよね、うん、プロすごい
ね。ね、ありがたく蜂蜜をいただいております。
そうです、はい、というわけでね今年一発目のラジオでしたけれどもね、はい、今年もねいろいろまあ活動とかしにくいですけどね、なんかするときはきっと藤田さんもツイッターとかに書きますもんね。
そうですね、はい、ツイッターとか書きます。まあでもちょっとこのあれなんであんまりね、うん、そんな大それた告知っていうのはないかもしれませんが、うん、なんかいろいろとでもあの頑張っていきましょう。
そうね本当ですね
本当、うん、それだけです。
本当にそうですよね。あれですかね、あの気づいたら藤田さんが YouTuber になってたら面白いです。
何にも編集も何もできないけどな。
誰かやってくれる人がいればいいですけどね。
まあね。
そうですよね。はい。でもね、また次回もねゲスト呼んだりとかねいろいろ今年もやっていきたいと思うのでね、うん、皆さん今年もいろいろ聞いてもらえたらなと思っております。
そうですね。うん、あのねこういったラジオですけどやっぱ早く通常運転に戻りたいですね。
そうですね。
うん、はい、気兼ねなくゲスト呼んでなんだりとかしたいです、
ね。皆さんも体調気をつけてください。じゃあ本日もありがとうございました。バイバーイ。
はい、また次回。